はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ。今週のゲストは山口市徳寺長勝寺住職扇昌淳さんです。トークの後は音の巡礼コーナー、全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昌慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。
おはようございます。
はい、仏教に出会ったのが大学時代で、でもそこからよしじゃあお寺に帰ってっていうことじゃなくて、いろいろね変遷をがありましたよね、はい、で、そうですね、留学もありましたもんね。
そうですね、留学も挟みましたね、う
ん、
はい、
ね、そのあたりってなんかこうどういう経緯というか、今ほらテーマとして英語で仏教も持っていらっしゃるようになるまでの、はいはい、別に地元がねすごい英語に縁があるわけでもなさそうだし。
そうですね、うん、どっから話しましょうかね。まずは大学を選ばせてもらえなかったっていうのは一つあったんですね。で、うん、ちょっと約束で大学は選ばせてあげなかったけども、卒業した後は好きになっていいよって言われたんですよ。
うん、
しばらくは、
うん、
で、大学院行くならば、好きなとこ行ってもいいっていうことを言われてたので、それが約束だったので、
うん、
で、もともと自分はすごくこう、海外に憧れがあったんですよね。
うん、
外国人にですね、外国という場所に。まあ、同じ空に繋がってるといえども、違う環境で人が育っていて違う言語を使ってそういうところにすごく興味があって、ただ行ってみたいっていう、この日本という国というか、この小さな、なんだろう、この地域から出たかったのかもしれませんね、うん、ずっと小さい時って空を見て過ごしたような気がするんですけども
、はい、
だからですね、あれに乗りたいとかですね、そんな感じで過ごしてたんですけども、まあじゃあ留学をしようっていう時に、まだまだこう仏教の勉強が自分にも足りないなっていうところもありましたし、でもこう英語も勉強したいなっていう部分があって、英語で仏教を勉強できるところに行けば一石二鳥だと思ったんですよ簡単に言うとですね、
うん、
でいろいろ探しているときに、まあ仏教を英語で勉強できる大学院っていうのが、まあ大学生の時ちょっとバックパッカーもしたものですから、いろんなところを回ってたんですけども、たまたまアメリカのカリフォルニア州バークレーという場所に仏教大学院っていうのがあって、
うん、
まあ、そこにたまたま本当いろんなご縁でたどり着いたんですけども、あ、ここに将来的に行けば勉強できると思って、でまあ日本に一回帰ってきて、そこから受験勉強を始めて、でアメリカに行ったっていうところからどうですね、はい、留学が始まり、うん、はい、でまあその根底にもやっぱり自信がなかったっていうのはあると思うんですよね。大学終わってすぐお寺に帰るっていうのもなんとなくこう自分がまだまだ勉強しきれてないだっていう部分と、あとはいろんな経験をしたかったっていう、いずれは山口県に帰るならば山口県では経験できないことをいろいろと経験しようと思って、思い切ってこう日本を出てみたっていうのもあるかもしれないですね。
うん、バークリーですね。
はい、
まずはじゃあそこに、大学卒業後、
はい、
行くと。
はい。で、そこでも、まあ、勉強したのが、まあ、学部生からも勉強したのがですね、こう、仏教という、まあ、教え、考え方っていうもの、また、僧侶像っていうものがですね、どうこの社会と関わっていけるのかっていうことをずっと研究してたんですね。で、要はもちろん、僧侶の仕事としては、法事だったり、お葬式だったりですね、ホームっていうのは非常に大事なんですけども、その枠を超えて、さらにこう、いろんなことができないかってことをすごく勉強してたんですね。うん、というのも、私にとっての身近な僧侶像って父親の姿だったので、父は 公務員をしながら、ね、先ほど話し、あの、以前お話したかもしれませんけど、公務員を、しながらお寺の切り盛りをしてたんですけども、あの、いろんなこう知識を持ってるわけですね。例えば、どこどこにはこういった助成金があるよと、ここに行けば相談に乗ってもらえるよ。でいろんな方々が父を頼って、それに対して父は、あの、直接こう、仏法を説くわけではないんですけども、上手にこう、受け答えをする。でも、その節々にはやっぱりこう、人に寄り添うというその思いがあるなっていうのは感じ取っていたので、それが私にとってのこの身近な僧侶像だったので、まあ、彼のような存在になるためには、やっぱりいろんな経験が必要なんだろうと思って、あの、その社会と仏教の関わりという部分をずっと研究してきて、その研究がしやすい場所っていうのがまたアメリカでもあったんですよね。あの、アメリカって、まあ我々日本においては仏教って伝統宗教の一つですよね。もう歴史が
非常に深い。うん、そうですね。
でもアメリカだとまだせいぜい150年とかぐらいなんですよね、歴史が、うん、ですからまだまだ伝統宗教ってよりかは新しいという意味で新興宗教なんですね、まだまだ、
うん、
ですからまあそういう部分もありますし、かえってこのなんて言うんでしょうね、レッテルがないというかですね、自由でしたね、はい、研究の仕方がですね、
うん、
要は仏教はこうであるはずだとか、こうしなければならないっていうふうな、そういったこう伝統っていうのはなくて、むしろ自由な発想で自由な観点から仏教が研究できるっていう、そういった土壌だったので、非常に研究しやすかったっていうのもありますね。ですから、今から20年以上前ですけども、仏教と社会っていうことを言うとですね、なんだそれはって言われたまだ時代だったんです。私の時代は確か。ですから、なかなかこう、気持ちよく研究をさせてもらえなかったっていうのはなんとなく覚えてます。だから、日本を出て、アメリカで研究させてもらったっていうのはありますね。はい。
確かに、そうだったかな。まあ、私も散々というか、
こうそうですね。ね、
あの、仏教と現代社会の、どう関わりうるのかみたいなことをテーマでやってきたと思うんですけど、まあ、今でこそあんま、なんもないですけど、
そうですよね。
そうですね。うん、社会とどう関わるかっていうテーマ自体がけしからんみたいな。
そんなありましたね。
うん、
そうなんですよ。ありましたよね。そうだそうだ。松本さんと私は代が被ってますもんね。もちろん松本さんが先にね、うん、あの、むしろ、あの、盾になって切り開いてくださったから、その俺は隠れながらちょこちょこやらせてもらいましたけど。でも本当、そういう時代でしたね。今から20年、ちょうど20年前ぐらいですよね。うん、
ですよね、はい、そっかそっか、そういう意味ではアメリカは、何の まあ、しがらみというか、
そうですね、
なくやれる場所で、はい、で、まあ、その西海岸も行ってて東海岸にも行ったっていうことなんですかね。
あ、そうですね、まあ、西海岸で約3年ほど大学院で修士号ですね、修士課程を経て、その後あの、今度は東海岸に移って、今度はあの、マサチューセッツにある、あの、ハーバード大学の方にですね、うん、の、で研究員をさせていただいたんですけども、まあ、そこにその当時私が研究していたエンゲージドブリズムですね、は社会参画仏教の研究の第一人者がいらっしゃったんですよ。どうしてもその方のもとで勉強しないと、帰れに帰れないなと思ってですね。
なるほど。
で、まあ、いろいろあの手この手を使って、研究員という、まあ、ポストがあったんで、あの、申請して、まあ、試験受けて、あの、ありがたいことに、あの、合格をいただいたので、はい、1年間ほど勉強させていただきましたね。
エンゲージドブディズム。
はい。
社会とね、関わる仏教ってことですね。
そうですね。はい。ですね。はい。要は、まあ、平たく言うと、この社会、まあ、基本的に仏教って、我々の心の内に生まれてくるこの苦しみっていうものにどう、あの、その苦しみを小さくしていくかっていうのが、まあ、仏教の教えがね、あの、効果を発揮するところだと思うんですけども、ただ、その苦しみによ、世の中の苦しみっていうのをこう、広げてみたときに、個人的な、その、不満足という心からだけではなく、からの問題だけではなくて、我々、社会が作り出した苦しみもやっぱあるわけですよね。
はい、
貧困問題だったりとか差別の問題とかですね、
構造的な、
そういうことですね、
ありますね、
はい、この問題にじゃあ仏教ってどのようにこう、まあ、従事していくことができるのか、まあ、その苦しみにどうあの対応していくことができるのかっていう研究がまさにこのエンゲージブリズムっていうね、社会参画仏教っていう、
うん、
何でもかんでも社会運動すればいいっていうんではなくてですね、はい、構造的なものにどう我々は対応していくのかっていうところの研究を、ね、させてもらいました。
その、まあ、仏教がどうやって社会と関わっていくかっていうテーマが、まあ、それはそれで盛り上がって研究が進んでいきつつ、はい、まあ、ちょうど私たちの、まあ、同世代とくくるならば、はい、まあ、ここの20年ぐらい、一つ、まあ、大きな流れとして出てきたのがマインドフルネスというのがあって、はい、でなんかこう最近見てるとマインドフルネスも、いわば私のマインドフルネスから私たちのマインドフルネスへというのか、まあ、ともすればどうしてもその仏教の、まあ、特に瞑想っていうのがマインドフルネスを語るときによく出てもくるし、まあ、多くの人が連想するものだと思うんですけど、
はい、
まあ、どっちかっていうとこうインナーワールドに入っていくというのか、うん、こうね、うん、自分の内側に一人でこう対峙するような感じで思われるし、うんうん、まあ、実際そういうものとしてマインドフルネスをやってった時に最近のこうリサーチで、
うん、
ともすればですよ、みんながみんなじゃないんだけども、
はい、
確かなんだっけな、アメリカの CEO の人でマインドフルネスを実践をしている人を研究したら、はい、マインドフルネスの、まあ、要はメディテーションなんですけど、
はい、
の実践によって高社会性、まあ、社会に関わっていこうっていうのが下がり、
うん、
で自己中心性が増しているっていう結果が出ていたりしてまあそれもね一つのリサーチの結果ですけど、
うん、
まあ、ともすればなんかこう社会とむしろこう距離を取っちゃうようなものになる、
うん、
なってしまう場合もあると。で、
うん、
でも仏教って本当そうだったんだっけ、マインドフルネスで、うん、まあ、瞑想一人でやる瞑想だけ取り出したらそうなっちゃう部分もあるかもしれないけど、
うん、
まあ、同時に、こう仏教で大事にしているのはその日々の生活習慣であり、なんかね、その禅の僧道でも別に座禅をしてる時だけが修行なんじゃなくて生活全部が修行じゃないですか、
うん、で、
まあ、浄土真宗に至っては、まあ、生きていくこと自体が、まあ、うん、修行というのか、うん、ね、その仏道であるっていうことからすると、はい、そこって結局人間は絶対人と関わって他者と関わって生きていくっていうことだから、うん、なんか今までのマインドフルネスでそのどちらかといえば私のに閉じていたものがちょっといびつだったんじゃないかっていうようななんか流れが出てきている感じがしていて、その辺なんか感じられるところありますか？
そうですね、私もそこは思っていて、実は私がアメリカに留学していたのが2005年から2011年くらいの2年か11年ぐらいの間なんですけども、その間にもこのマインドフルネスっていう言葉あったんですよ。で、逆に日本後からこう輸入したような感じになるんですけども、でもマインドフルネスっていう言葉だけが結構一人歩きしていて、皆さんちゃんとこう受け止めてなかったなっていうのは、私自身も造語なのでマインドフルネスっていうのはですね、何なんだろうって思ってたんですけど、で、やっぱ同じような感覚でこう、この個人的なその幸せというかですね、この心地のいい時間を作るような形をこう求めている方が多かったんですけど、でも最初にこのマインドフルネスっていう言葉をこうおっしゃるような方々は、そこに意図はなくて、あくまでもそれは通過点というふうに捉えていらっしゃったと思うんですよね。要は、その自分の心地のいい気持ち、まあ、もっと言うならば、英語では別の言葉では、ベアラテンションっていう言葉を使っていらっしゃったんですよ。要は、裸の意識ですかね。裸の気づきっていうんですかね。自分のその先入観っていうのを剥ぎ落とした状態っていう感じですかね。で、心物事を取って、そこから何が生まれるかというと、やっぱ慈悲の実践だろうと思うんですよね。
うん、
はい。そこにつなげていくのが、マインドフルネスの本来の意味ではないかなっていうのを私も捉えていて、で、実際、最初お話ししたその、ティック・ナット・ハンっていうね、ベトナムの、僧侶の禅僧の方でもお亡くなりになりましたけどもね、うん、その方もおっしゃったのが、慈悲の実践につなぐためのマインドフルネスっていうね、私そういうふうに受け取ってますね。
うん、ベアーテンションか。
はい、ベアーダテンションって裸の意識、はいね、はい、
ベアーフット、裸足のベアーですね。
そうですね、はい、
同じ。
そうですね、
むき出しのっていうことです
ね、はい、そういうことですね、はい、要は私たちはいろんな靴下というかね、いろんなもの履きますしね、あの手袋、うんうん、でもそれが結局は自分の先入観というかね、そういうのを剥ぎ取った上で物事を受け止めて、まあ、要は自体知女っていうものをやっぱり大事にしていくってことじゃないかなと思うんですね、うん、自分と他の境をなくしていく、うん、そこでやっぱり自分を大事にすることは他人を大事にすることであり、他を大事にすることは自分を大事にすることであるっていうところにつながっていく、これがマインドフルネスの行くべき方向ではないかなと思いますね、
うん、でそれはまあもともとマインドフルネスということが言われて始めた時にも別にそこに個に閉じる意図があったわけじゃないんだけれども、
うん、
まあ、広まっていく中でなんかそこの部分が
ちょっとそうなんです、切り取られてしまって、うん、なんかテクニック化してしまったんですよね、
はいはいはい、はい、っていうことですね、
はい、
まあ、そういう意味ではあの大木さんがずっと関心を持ち続けていらっしゃるその、まあ、社会ですかねとの関わりっていうのは、はい、まあ、それは言い換えると他者との関わりであり、
うん、
まあ、その中での仏道生き方っていうのは、
はい、
まあ、ずっとあのか、まあ、重なりうる、重なる部分ですよね。
そうですね、はい、
うん、ありがとうございます。
いや、とんでもないです。
いつもテンプルモーニングラジオを応援してくださりありがとうございます。番組を継続支援してくださる TMR サポーターを募集しています。詳しくはテンプルモーニングラジオ公式ホームページ radio.templemorning.com ドネーションのページをご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
国土人間自然魔混流無常殊生願超発敬右大具勢五行四位四小十十世名称文十法不法無量無変更無下無体公園の 症状寛義地へ行、普段難事無所行、長日学校小人生、一切群情無交渉、本願名号症状号、死心心行願に、上等学生大涅槃、必死滅道願成就、如来生以降出世、唯節弥陀本願会、五濁悪事群情会、往生如来如実後、納骨一年期愛心、普段煩悩徳涅槃、煩情逆法再永入、要修士入会一味、摂取信仰上昇後、異能水波無明暗、頓内心臓死運無、上不真実信心天、異尿日光不運無、運無死下明無暗、薬神健強大狂気、即応超絶合悪臭、一切全膜凡夫に、問心如来偶勢願、仏言広大障下者、贅人名踏んだりけ、弥陀仏本願念仏、邪見狂慢なく修正、信行十字人にな、南中しな昔、インド祭典し論下、中華自治域史構想、現代昇降聖書異、明如来本勢大き、釈迦如来両画線、異種五明南天寺、龍樹大寺出頭生、質の在派無形、戦絶大乗無情報、召喚義寺召喚ら、賢治南行六六、信行異行士ドラ、億年弥陀仏本願、次年総九時入筆上、唯能上昇如来号、王法大悲愚勢音、天神菩薩増論世、奇妙無下光如来、永州たら献身寺、高専王朝大聖願、こういう本願力栄光、異道群情小一心、奇入苦毒大崩壊、筆薬入大永州州、徳志蓮華造成会、即将信用発祥寺、有本の林源人図、有生寺恩寺王下、本師丼乱両天使、上皇乱小菩薩来、三蔵ルーシー十条経、本上専業喜楽法、天神菩薩論中下、報道因果牽制が、方言ねこう言うたり、症状心唯心人、漠然凡夫信心法、承知生じ即涅槃、一死無量光明道、生右修正回復家、同社結晶道難症、唯明浄土活入、万全自力変音衆、 円満特合感染症三不三神経音号相馬放滅動悲一生増悪地偶勢死安尿外症明化全道独明仏性右位公愛情三陽逆悪公明明後賢民念海入本願大地海行者少女金剛師表記一年総合用意大東逆三人即将発祥史上ら原神公開一大教返記安尿官一歳先祖修身反戦人法華二度小便流木獣悪人唯勝負火薬剤非摂取中煩悩症原水風景大悲無権上昇が本誌原空明仏教連民全幕本部に新州教書後編集戦略本願具悪性原来生寺林伝芸決地義上位昇士即入弱上無意ら一致新人に納入武教大事修士と上災無変極上苦悪道俗自主愚道心有意可心思考創説なもあみだんぶなもあみだんぶなもあみだんぶなもあみだんぶな如来大悲の音読は身を粉にしても法ずべし四種知識の音読も骨を砕きても射すべし仏の皆を聞き開き悲心を恵まれて喜ぶ心身に売れば悟り必ず定まらん。 Namandabsa.
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。